遠藤雅彦のノットジュエンド、明けましておめでとうございます。はい、ということで、私あなたと Q のの宣伝部長遠藤雅彦でございます。2019年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、お正月ならではの挨拶も済んだということで、始めていきたいと思います。この遠藤雅彦のノットジュエンドというのは、旧野や熊谷やその熊谷周辺の魅力をこのラジオを通してあれやこれやと届けていこうじゃないかといった、そういった番組であります。私はですね、神奈川出身、神奈川在住、間違えましたね、山形出身、神奈川在住でして、なかなか熊谷行くことできなかった年末だったんです。はい、これはいわゆる言い訳であります。申し訳ありませんです。今この番組を収録しているのが2018年の12月23日、時刻は1時11分 AM ですね、午前1時11分を回ったところであります。なんやかんや言ってやっぱ年末ってね、バタついてましたね。いかん、ちょっとね、その前の前月号と一緒でですね、2ヶ月連続自宅からの収録になってしまいました。これもし次進むようだったら、ちょっと自分自身の身体も考えなければいけないかなっていうことをプレッシャーにかけてですね、何が何でも1月は熊谷に飛び込んでいきたい。そしてその熊谷の魅力を実体験、肌で感じたものを届けようというふうに思っていますので、こうご期待いただければと思います。じゃあ1月熊谷、もしくはその熊谷周辺どこ行こっかなっていうことを、ちょっとこのね、2019年、新春でいいんですかね、新春1月号でですね、いろいろ探っていきたいと思いますので、どうぞ30分ほどお付き合いください。さて、神奈川県にある我が家から放送をしております、収録しております、遠藤雅彦のノットジュエンド。熊谷、思い返せば僕が行き始めた、通い始めたきっかけというのが、実はですね、この遠藤雅彦のノットジュエンドの前に、独立リーグ BC リーグってご存知ですかね、去年までは栃木ゴールデンブレーブスというチームに、元巨人横浜で活躍された村田修一さんというね、選手、もうホームランを何百本も日本の NPB で打ってる選手なんですけども、その選手も所属していた栃木、そのリーグが独立リーグといいます。そして熊谷には埼玉武蔵ヒートベアーズというね、去年のシーズン終了後から武蔵ヒートベアーズの上に埼玉というね、冠がついて、チーム名も新たにですね、今年戦っていくといったね、そういったスタンスになってきたんですけども、そのチームにスタジアム DJ として担当してもらうことになりまして、今ですね、熊谷に定期的に通うようになりました。その結果といっていうのか、なんとなく分かんないんですけども、気がつけば熊谷や、そして行団に行く機会がもうえらい増えて、本当えらい増えたんですよ。そうしていく中で、この遠藤雅彦のノットジュエンドも、このね、旧の代表宇野さんからですね、やってみないかということで声をかけていただきまして、こうして放送しているさなかであります。つまり何が言いたいかというと、僕基本的にですね、そんなに熊谷のことを知ってないんです。知らないんですよ。なぜならば神奈川在住でして、野球の試合があるときは行っているんですけども、こう野球シーズンオフになるとですね、めっぽう行く機会が増えて減ってしまってるっていうのが正直なところだったんですよね。それなんとかなんとか、それじゃまずいと思ってこう食らいついてですね、好きあらば行っていたんですけども、ただよく考えたら熊谷の王道ってあんまり、なんだろう、こう行ったことないというか、よく分かってないぞってことにね、今気がついたんですよ。はい、この収録をしている2018年12月23日日曜日、時刻 AM1 時15分というね、この時間気づいた時に、じゃあ何を見たいかな、見に行きたいかなとか、どこに行きたいかなっていうのを何で調べようかなと思って、ピッポッパッというふうにね、ヤフー先生で検索したところですね、出てきたのが熊谷観光局のそのホームページを 発見しちゃったんですね。こんだけ散々熊谷のこと紹介するぜって言ってきた私なんですけども、この熊谷観光局のホームページ、ちゃんと見たことなかったなってことにね、今気がつきました。なのでこのね、ちょっとホームページをね、実況中継したいなというふうに思います。見たことなかったわけじゃないんだな、この熊谷観光局のホームページ。なんかの時に見たことがあって、この熊谷乙女旅っていう縁結びで有名な妻沼商店山、そうですね、このねイラスト、この妻沼商店山のそのね、このやな商店山のこう建物、赤いそのなんていうんですかね、この柱とかの絵のバックにした女の子が写っている恋愛運アップの旅へっていうね、このロゴはね、このデザインはね、見覚えがあるんですよね。パチッと今その検索、そのページを開いてみたんですけども、これはね見覚えがありました。で、妻沼は僕も行ったことがあるんですよ。もう本当に大好きで、なんだろうな、何が好きなんだろう、落ち着くなんと安易な、たまたま何だったかな、あ、宇野さんが妻沼に、宇野さんに会いに行こうと思って、どこいますかって聞いたら、妻沼にいるって言われたんで、じゃあ僕も行きますって言って行ったのがきっかけだったんですよね。で、僕その行った時に宇野さんがたまたまいらっしゃったのが、昔ながらの日本家屋をリノベーションして作ったお店だったんですね。トロロおわんでいいのかな、トロロご飯ではなくトロロおわんを僕は食べたお店だったんですよね。チーズ大福で有名な沢田さんのお店ですね。ここに行った時に、なんかものすごい、なんだろうな、なんかこうノスタルジックな気持ちというか、心がこう落ち着いた自分がいたんですよね。なかなかそんな機会なかったぞっていうふうに思って、でそのお店に結局1時間以上いたのかな。宇野さんはとっとと帰っちゃったんですけど、他の学生さんとかをなんかなと一緒に来ていたので、だったんで全く宇野さんと喋ることがないままにですね、その沢田さんのお店でですね、のんびりしてたんですよ。のんびりこう2階にものすごい急な階段を登って2階に上がって、でその、一室でですね、トロロご飯を食べて、何食ったっけな、時なんかデザートも食べた気がするし、お茶も飲んだ気がするんですけどね。でお茶飲んでた時に、またその店員さんがね、べっぴんさんで、かつすごいね、気が利かれるというか、アットホームな感じで話しかけてきてくれたんですよね。でそんな妻沼ハマっちゃったんですよって言った僕に対してですね、あ、じゃあこんな本もありますよ、こんなパンフレットありますよ、こんな漫画もありますよって言って、その妻沼を舞台にした漫画、ブルーサーマルっていうね、グライダーの漫画を紹介してくれたんです。これが僕の中でドストライクでハマってしまって、で僕その時に熊谷から妻沼までレンタサイクルで行ったんですよ。でそのレンタサイクルで行ったもんだから、やべえ機動力ある、でしかも、何これ、グライダーってこの妻沼にある利根川沿いで飛んでるの、行くしかないっしょって思って行っちゃったんですよね。これいつだったかな、2017年の1月だった気がする。お父さんどうですかね、そのくらいの時に確か、入ったんじゃなくて、インターンの子確か案内してましたよね、専門学生だったかな。その時にですね行ったんですよ、そのまま利根川沿いまで。いやー、でもなんか全然無計画だったから、きっといねえよなと思って半ば諦めかけていた、その時利根川の先の青空からですね、白い飛行体が見えたんですよ。わかる？この感動。わかりますか？この感動。もう久しぶりに胸がときめいて、本当に、なんだろうね、こう、冒険してるかのような気持ちになれたんですよね。まあ、おそらく妻沼の皆さんや、利根川沿いに住んでいらっしゃる皆さんにとってみれば、まあ、そのグライダーが飛んでるっていうのは、まあ、時期的にはね、時期的によってはもう日常茶飯事かもしれませんけども、もうグライダーっていう存在をその漫画で初めて知った僕、そして神奈川に住んでいる僕にとってみると、すげえなんかロマンを感じたんですよね、ただただわーっていう風に一人でね、わめいた自分がいましたね。でその後グライダーで ブライダー場まで行った時に、ああ感動した、すげえよかったっていう風に思って帰ろうとしたんだけど、おい待て遠藤と心の声がねささやかれたんですよ。お前それで帰っちゃっていいのって、お前そんなんで、いや、あなたと Q の宣伝部長なんて名乗っちゃっていいの、あんあんっていうね、そういう謎の声が轟いてきて、で一回こう帰りかけた道を U ターンして、もう一回そのグライダーの基地っていうのかな、多分ここが本部なのかなって思われる場所まで戻ったんですよ。そしたらさっき通過した時にはいなかったその人がね、たまたまいたんです。たまたま僕行って、でなんか資料かなんかないですかっていう風にその若い方に聞いてみたら、なんかグライダーとか興味あるんですかっていう風にこう食いついてくれて、いや僕初めてここの利根川に来て、しかもレンタサイクルで来てグライダーっていう存在を知ってもう感動しちゃってって言ったら、え、じゃあなんか近くまで行きますっていう風に言われて、ええっていう展開になりまして、その河川敷上にあるグライダーがちょうどですね大学の春休みと重なっていて合同練習していた頃だったらしくですね、その各どこだったかな、それはの時は違う大学だったのかな、合同でやってたのかな、本当に何台かグライダーがこう止まっている中までですね案内してくれたんですね。これ多分普通に行ってたらそこまで行けなかったと思うんですよ。立ち入り禁止ゾーンだったと思うんで、たまたまその声かけた方が何大だったかな、あれ立正大かどこかの大学の学生さんだったんですよね。でその方に誘われてその、コーチ先生としてグライダーを操る学生さんたちをご指導されている方にを紹介してくれたんです。でその方とお話しして、いやもうグライダーってすごいですね、感動しちゃいましたよっていう正直な気持ちを伝えたところですね、なんとじゃあ乗りますかっていう質問をね、くれまして、乗っちゃったんですよねグライダー。この熊谷の利根川沿いにはなんつったっけ、スカイ、いやこれちょっとねこの熊谷観光局のこのホームページ載ってるかな、スカイフェスタでしたっけね、気球とかグライダーの体験するイベントっておそらく11月ぐらいに毎年開かれてると思うんですよ、定期的にやると思うんですけど、そういうのなしにですね、そんな謎の裏ルートからですねグライダーに乗ることが結果的にできちゃったぜっていう感じなんですよね。これ今思い出しただけでも興奮しちゃったな、興奮しちゃったな、興奮しちゃいました。あのですねグライダーまだ乗ったことなかったのが圧倒的に多いと思います。一度は乗ってほしい、あの本当に感動しました。僕実は高所恐怖症ではある、飛行機ってそんなに得意ではなく乗らず嫌いだったんですよね。高校生の、修学旅行で宮崎に飛んで福岡から神奈川羽田に帰って、羽田じゃないか成田かな羽田かなどっちか忘れちゃったけど、東京に戻ってくるまでですね、だから早20年ぐらいですかね、一度たりとも飛行機乗ったことなかったんですね。なぜなら乗らず嫌いだったから。そうだったんですよ。では2018年の頭には一回宮崎に何年かぶりに乗ったりとか、中国に行ったりとかってよくわかんないね飛行機乗りもしたんですけども、そんな僕であってもグライダーはたまんなかったですね。あの飛行機と違ってエンジンがないのでこう風こう上昇気流を掴んで飛ぶっていうようなそういった、機体なので本当音がしないんですよね。無音のままにこう飛べるっていう空の世界を楽しむことができるっていう、そういったねただただすげえよってことが言いたいわけですよグライダー。まあそういったグライダーを身近に感じることができる熊谷妻沼っていうのはすごいなっていうふうに思って、でまあそのブルーサーマルっていう漫画ですね、その漫画もその妻沼で実際に合宿されていたグライダー部だった方がですね今漫画家になられてそのグライダーの魅力を書いているっていうそういった青春漫画なのでね、もしよければそのブルーサーマルっていう漫画も読んでほしいですし、これからの時期ですね、特に1月2月3月っていうのは空気も澄んでいて、かつ学生さんたちが長期のまとまった休みが取れるということで、利根川沿いもですね多くのグライダーが飛んでいるかと思いますので、ぜひともですねフラッとまだ 目沼行ったことがないって方はですね、目沼の昇天山に行くだけではなくですね、それだけではなく、利根川沿いに行ってみて、ぜひともグライダーが飛んでいる様っていうのをね、見てほしいなというふうに思います。本当に紙飛行機が飛んでんじゃないのと思うくらい、スーッというふうにね、スーッというふうに飛んでいるのをね、見てるだけでもすごい爽快な気持ちになりますのでね、ぜひともそういったところも楽しんでいただけるような、そういった熊谷だってほしいと思います。いや、あとは一旦聞きたいと思います。遠藤雅彦のノットジエンド、この2019年1月正月号はですね、ある意味フリートーク化しております。そうなんです。普段はですね、どなたかこうインタビューを突然してしまったりですとかね、もしくはどっか行った感想とかを僕はあれやこれやと語っているんですけども、今回はですね、この、熊谷観光局のホームページを見てビビッときた直感にこう、引っ張られながらですね、言いたい放題喋りたいと思います。ちげえちげえっていうのは、目沼昇天山って僕ずっと言ってたと思うんですけど、目沼昇天山なんですね、正しくは。どっちが正しい、なんかもう昇天山っていう人もいた気がするんだけど、いや違いますよね。これで熊谷観光局のホームページに書かれているわけだから、目沼昇天山、昇天山っていうのがおそらく正式名称かと思われます。いやー、目沼の皆さん、そして熊谷の皆さん、失礼しました。まあ、こんな風にもう本当にもう熊谷のことを正しくも正確にも分かってないっていうところがね、私目なのでね、もう一回この熊谷観光局のホームページを見てですね、しっかり正しい情報を仕入れてですね、この1月にですね、熊谷旅、熊谷観光旅行くための準備をしてみたいなって思います。その後半戦であります。後半戦でありますっていうか、さっきも結局ですね、自分の、目沼の思い出をただ語ってただけっていう話だったんですけどね、まあ、それはそれでちゃんと伝えたかったのでいいかなと思うんですけども、しばらくぶりにこの熊谷観光局のホームページを見て、あれこの人乗ってんじゃんと思ってびっくりしたのが、この熊谷ヤバイラジオのもう人気パーソナリティでもあります長谷川義輝さん、もう通称歴史くん、あ、歴史くんが、この兜をね、かぶってる、このトレードマークな歴史くんの長谷川さんが、すごいですね。こんなコーナー持ってるんですね。熊谷発、歴史くんと巡るマニアック偉人列伝、秩父鉄道沿線ということで、レッツ秩父。相変わらず、この人の笑顔はね、もうなんかこう、いいですよね。笑顔とダブルピースっていうのがこの長谷川さんは得意技でしてね、もう写真撮ると大体この笑顔がね、もう見受けられますよね。あ、これはすごいな。いつの間にかこういったコーナーまで持ってるっていうことで、これあれ、なんか今下の方ね、1ページ開いてみて、熊谷駅、上熊谷駅、寄居駅、長瀞駅、秩父駅、三方口駅、三方だったかな、三方口、三方口っていう風に前が書いてあるんですけど、その下の写真にですね、これ熊谷駅、秩父鉄道熊谷駅のベンチの姿がね、今写真で載ってるんです。これ多分左3人今ベンチに腰掛けてるんですけど、左が長谷川さんで真ん中宇野さんでしょ。これちゃっかり宇野さんこういうとこ登場してんだから、で右の方誰か分かんないし、顔がなんか頭こっち向いてるから見えないしっていうね。あ、見えた、旅人アキさん。これなんでこれベンチの3人の座ってる一番右アキさん、一番見せたいところをこう、あ、頭の後頭部の部分見せてるんですかね。これ宇野さんと長谷川さんダメでしょこれ。さあ、アキさんをちゃんと見せないと。アキさん女性の方で、旅行ドラマ、ホラー映画とドラクエが好き、歴史には疎いけど吉輝さんの話は面白くて興味津々。なんて選ばれたんですかね。歴史には疎いだからあえてなのかな。そして宇野さんの紹介も載ってますね。旅人、旅好きのミュージシャン、とにかく面白いことが好き、意外と歴史にも興味あり、座右の銘、全ては家庭。かっこよすぎるでしょ。座右の銘、全ては家庭って、もうすごいな。じゃあおそらくこの遠藤雅彦のノットジェンドをこうやって、今判定してくれてるというか、ちゃんとね、こう編集は今回僕してますけども、こう聞いてる限りはそれもおそらく宇野さんの勝手になってくださるはずと、信じてます。お願いします。意外と歴史にも興味がいいって、意外とっていうかすごい好きっすよね宇野さんね。その辺の話も今度聞きたいなと思いますけども。そしてここには歴史ナビゲーターの長谷川さんのプロフィールが、もうこの 宇野さんと秋さんと比べるものにならないほどドドーンと乗ってますね。埼玉県熊谷出身、1986年生まれ、奈良中学校、熊谷高校、立教大学卒業ということでね、そう、元々は漫才師だったんですよね。その後芸人を引退して、今は歴史ナビゲーターとしてメディア出演、講演会、そして本めっちゃ書いてるんですよね、この人ね。すごいですよ。もうどんどんどんどん本を抱えていますけども、まさかね、このマニアック偉人列伝ということで熊谷観光局の仕事まで受け持っていらっしゃるとは。さあ、恐るべし長谷川さん、どこまで話を広げていくのかな、すげえな。で、このホームページのこのページを見てみるとですね、熊谷駅、上熊谷駅、そのね、駅の人、駅にまつわる熊谷の人を紹介してるんですかね。例えば熊谷駅だったら権田愛蔵さん、これ恥ずかしながら、いや恥ずかしくもないのかな、僕知らない方がだったかもしれないですね。この下、上熊谷駅のところに書いてある熊谷直実さんっていうのはね、直実っていうのはほらやっぱり熊谷で有名じゃないですか。どこかで聞いたことがあった気がしたんですけど、権田愛蔵さん、この方は、あのですね、2017年、てか今年もあったの、ありましたよね、うどんサミット、熊谷で開かれたうどんサミットでは、今年確かグランプリ、今年じゃねえか、もう2018年か、2018年、去年はグランプリに輝いた熊谷うどんでしたよね。その熊谷うどんって地元の小麦を使った香りが良くてコシが強いうどん、あの熊谷駅にもですね、それこそ秩父鉄道の改札の目の前に、熊谷うどん屋さんありますけどね、その熊谷うどんのベースを築いたのが権田愛蔵さんなんですね。知らんかった。江戸時代末期から大正時代にかけての方らしいんですけども、この方が、人々から麦王と称されたお方らしいですね、権田愛蔵さん。どんなことしたかっていうと、麦の生産改良に取り組んで全国に二毛作や麦踏みを広めて、日本中の麦の生産に大きく貢献された方そうですよ。なんで長谷川さんこういうこと知ってんのっていうこと、びっくりですけどね。そう、熊谷ってこう歴史を築いてきた方だとか、歴史上に残る方って本当に多いんですよね。この権田愛蔵さんもしっかりですけども、いや、なんかこの、熊谷観光局のマニアック偉人歴ね、ですね、すげえな。秩父鉄道沿線で、他にどんな人が特集されているかというと、熊谷直実さんですとか、北条氏国おふく御前さんですとか、藤田信義さん、この方なんかは長瀞駅、地元民でも知らないかもしれないという藤田信義さん、徳川家康や武田勝頼などの名将に仕えた経歴を持つ現長瀞町出身の戦国武将らしいですよ。そういった方ですとかね、秩父市、これもピンとこなかった。秩父駅には秩父市って、市っていうのは宇治と書いて秩父市なんですけど、この方平安時代末期から鎌倉時代初期の方で、その平安時代末期に武蔵国、まあ、あのベアーズの名前も武蔵っていうね、名前がついてますけども、その一年に勢力を張っていた方らしいですね。だから埼玉と東京のトップだった方がこの秩父市だったらしいです。だから秩父駅っていうのはその秩父市の方の名残があって秩父って名前がついたのかもしれないですね。いや、僕恥ずかしながらですね、秩父ってまだ乗り換えで使ったことしかなくてですね、その秩父の先のなんだっけ、あそこ、やべえ、ど忘れした、秩父じゃなくてその近くのですね、今ちょっと調べてみますね、秩父じゃなくて、小鹿野にはベアーズの試合で、小鹿野球場ってところがありまして、レフトの先にね、川が流れてるっていうすげえ自然豊かな、もう山の中にあるね、そういった球場なんですけども、その小鹿野には行ったことがあるんですけど、まだ秩父って行ったことないんですよね。なんかこの観光局の熊谷発歴史君と巡るマニアック偉人列伝、これ読んでるだけでですね、確かに秩父鉄道沿線旅したくなるなーっていう風に思う自分いますね、めっちゃいる。で、これ駅名をクリックすると、あ、すごい、ちゃんと、例えばですね、
上熊谷駅のところをクリックすると、上熊谷駅から整形園ということで、こう歴史くんと秋さんと宇野さんのトークショーも、これね、なんか文章で載ってますね。これ動画とか載せられることできないんですかね。この時のなんか3人のキャッキャ具合とかちょっと見てみたいなっていうのは個人的には思いましたけども、各その整形園とかの写真とかね、秩父鉄道の写真、3人が楽しそうにこうなんかなんですかね、なんかエンジョイしてる青春ですね。これいいな、羨ましいな、これ行きたかったな俺も。そのなんか荒川とかもあるの、これ荒川の土手、何これ、川が流れてる、すごい。あ、もうね、もうなんか見てください見てください、実際にこれ、あ、なんかこれ見てるだけで確かに、あ、こんな場所があるんだって。僕整形園って初めて、恥ずかしながらこれまず知ったので、ちょいとまあ時間がある時に行ってみたいなと思ったし、じゃその隣の寄居駅とこクリックしてみたら、八形城跡、城の跡、日本百名城の一つに数えられてるんだそうですよ。防御力がめっちゃ高くてとても強いお城みたいですね。それが寄居にあるということで、この寄居の自然もね、はなんか3人が楽しそう。これね、長谷川さんと宇野さんと秋さん、この3人がすげえいい味、写真だけなのになんか出てるな、いいな、羨ましいな。なんかこういうの見てるとね、なんか僕も旅したくなるなっていうふうに思いましたし、あ、なんかポーズとか撮ってるし、いいな、羨ましいな。まあでも旅っていうのはね、こうみんなでワイワイ行くのもよし、もしくは一人でじっくりとこうね、自分を見つめ直しながらこう行くっていうのもね、旅の醍醐味だと思うんでね。でもやっぱワイワイ行きてえな。こういうの見てるとワイワイ行きたくなるなと思ったんで、この遠藤雅彦のノットジエンドを見てる方ですね、聞いてる方か、聞いてる方、もし私めとですね、熊谷秩父鉄道マニアック偉人列伝の旅、一緒に巡ってくれる人いましたらですね、この聞くの下にですね、なんかこうメッセージとか問い合わせ、なんだったっけなって、なんかね、メッセージじゃなくて、なんだっけ、なんか書いてあるよね。やばいラジオ検索、番組表。メッセージの下にですね、あ、下じゃなかった、ダウンロードの右にメールって書いてあるじゃないですか。あ、ぜひこのメールっていうところからですね、一緒に旅しましょうっていうメールいただければですね、もれなく僕と一緒にこう賑やかに、長谷川さんほどこの偉人を語れることはできないんですけども、なんだろう、このヤバイラジオ遠藤雅彦のノットジュエンドのヤバさ具合はですね語れると思うので、もしそのヤバさ具合を聞きたい方はメールいただけたらと思います。さ、ということで、あっという間にエンディングになっちゃいました。案外喋れちゃうもんですね。なんか中身があったような、なかったような、どうだったかなっていうことを思いながらもですね、ただですね、こう、熊谷のことを調べて喋ってるうちに、違うな、調べてるうちに、やばい、熊谷行きたいっていう気持ちに駆られた自分はいました。それはちょっとでも、これを聞いていらっしゃる皆さんにも届いたんじゃないかなというふうに思います。まあ、っていうのも、本当にまだまだ僕自身熊谷のこと分かってねえなっていうのが一番だと思うんでね、この熊谷観光局のホームページを頼りにですね、ちょっと今年はですね、熊谷のベタなところとか、そのあたりを探検してみようかなっていう気持ちがより強くなりましたね。まあ、ぜひともですね、そんな私とともにこの熊谷一緒に語ってくれる人、もっと熊谷知りたいっていう人はですね、先ほどもお伝えしましたけども、このダウンロードの右にメールというところがございますので、そこにですね送っていただければ、僕は予定を合わせていきたいと思いますのでですね、皆さんのそういったお便りメッセージお待ちしたいと思います。そしてこの2019年もですね、この遠藤雅彦のノットジエンド、本当に止まらないぜ遠藤っていう感じでですね、まだまだ突っ走っていきたいと思いますので、何かこの熊谷で面白いこと、面白い人、意外なところ、まあ全部結局ね、行き当たりばったりというか、もう直感の赴くままになんですけども、もっともっと捕まえてですね、このラジオを通して皆さんにお届けしていきたいと思いますので、ぜひこの2019年も変わらぬ声援聞こえてきてるような、来てないようなって感じですけども、とりあえず変わらずですね、楽しんでいただければ幸いでございます。ぜひこの2019年も一緒に熊谷で盛り上がっていきましょう。ということで、遠藤雅彦のノットジエンド2019年1月バージョン、1月バージョン、1月号、こうやって終了です。ここまでのお相手は、何も考えてなかったけど、とりあえずレンタサイクルはもう一回借りて、どっか
走っていこうかなって考えている遠藤がお送りしてきました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。